皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第111回。いつもなら、オープニングの曲がかかって始まるんですけども、まあ、今回ちょっと始まる前にちょっと差し込まさせていただこうかなと思って、まあ、撮っているんですけども。まあ、っていうのが、前回ワッツさんと撮った回、怖すぎのファイルーニーと、ゼルゼムスカイフォール、撮った回、アップさせていただいているんですけど、その回と同じようにですね、そのそれぞれの日に、まだ別々の話を撮ってるんですけど、別の日に撮ってるのをまた今回、お届けさせていただきたいなと思ってるんですけど、まあ、その辺でですね、まあ、前回も言ったと思うんですけど、中でですね、話してることがですね、まあ、時間軸とか、その辺がですね、まあ、辻褄が合わないということが、まあ、多少あるかなと思うんで、まあ、その辺ちょっと、まあ、ご了承いただきたいなと思います。で、実際ですね、今回、話す映画に関しては、まあ、オープニングの話があったというのは、メイントークとしてオブリビオン、映画オブリビオンですね、の話をしてんですけども、こちらの方は、完全にもネタバレあり、もう、要は、オチまで全部すべて、ネタバレありという形で、もう話していますので。で、まあ、その、後半の方ですね。後半の方は、映画、戦慄怪奇ファイル、怖すぎファイル3、人食いカッパ伝説ですね。出たっていう。まあ、これは、ちょっとまあ、ネタバレはちょっと、まあ、含むんですけども、オチとかは言わないという形で、まあ、内容触れるという、まあ、いつもの屋根裏部屋のスタイルという形で、最後までは言わないというところで話しているので、まあ、それも、でも聞いてるところに言うと、完全今日はネタバレありですよとか、いろいろ言ってるので、ちょっとその辺で、勘違いされたらちょっと、ということになって、まあ、そういう形で、楽しんでいただきたいなと。で、まあ前回ですね、その110回アップさせていただいたんですけど、その後もですね、もうなんとですよ。なんと、怖すぎでね、出られて、市川さんですね。女性のアシスタントをされてる。市川さん役の、女優の久保山さんから、リツイートしていただいたですね、番組の告知を。本当にありがたいなと。もうすごい嬉しいなと思ったら、またね、白石監督もリツイートしていただきましたし、工藤 D ですね。工藤 D 役の大迫さんもリツイートしていただいて、本当にありがたいなと。で、前回ですね、この110回の時に、ワッツさんと喋ってて、ありがとうございますと、聞きましたと、楽しく聞かせていただきましたと、白石監督からいただいたんですけど、って、こう、ワッツに話したところ、それは、本当にありがとう、楽しかったというふうに言ったのか、それとも、もう嫌味の意味ですね。そのような形で、楽しく聞かせていただきましたよっていう意味か。まあ、その演じだと、ね、イントネーションとかもわからないんで、どうだろうな、みたいな話を。まあ、冗談でね。で、僕はいい方の意味だと思ってたんですけど、っていうふうに言ってたらですね、白石さんがリプライが僕の方に聞きまして、見ていただいてありがとうございますと、怖すぎ、新作合成作業しつつ楽しく聞かせていただきました。かっこ、いい方の意味ですって。良い方の意味ですって。書いてくれてますね。いや、もう本当にもう、まあ、いい方の意味で楽しく聞かせていただきましたと、言ってくださったと。むちゃくちゃありがたいっていうか、もうむちゃくちゃ嬉しかったのがですね、怖すぎの新作合成作業をしつつ聞かせていただきましたって。いや、これね、まあ、まあ、白石監督、実際は僕、ね、こう、怖すぎ最高やん、最高やんって言ってる、怖すぎの新作の作業をしながら、屋根裏部屋を聞いていただくって、これ以上の幸せはないんじゃないかなっていうぐらい、もう、むちゃくちゃ嬉しかったんですね。で、まあ、ですし、まあ、こう、白石監督がこうやって言っててくださってますけども、実際、他のね、屋根裏部屋のリスナーの方でも、長距離トラックの合間に聞いてるよとか、通勤で聞いてますとか、皿洗いしながら聞いてますとかね、こうなんか言っていただくと、なんかその方のね、お会いしたことがない方でもなんかこう、そういう感じでなんかこう、なんていうんですかね。その人の、まあ、仕事も含めて、まあ、毎日の生活、日常ですよね。日常にこう、聞いていただいてるんだっていうのがね、こう、すごいリアルに想像できてむちゃくちゃ嬉しいんですよね。なのでまあ、試合時間とかこう、怖すぎの新作の、まあ、僕新作出ること で、おーって思いましたけど、その合成作業しながら、聞いていただいたっていうのは、むちゃくちゃなんかこう、頭の中になんかこう想像しながら嬉しいなーって、ちょ思いましたね、本当に。まあ、その白石監督のま、つながりですね、僕も実地知らなかったんですけど、 あの、狭くて浅い奴ら、ポッドキャスト番組ですね。いつもお世話になっている沢田信也さんの方からですね、ちょっと教えていただいたんですけど、ポッドキャスト番組で、ボンクラ映画館さんっていう、ポッドキャスト番組がありましてですね、そこの方でですね、なんとあの、戦慄会議ファイル怖すぎ。こちらのですね、あの、史上最強の劇場版。まあ、あの、実際僕はまだ、見てないもんなんですけども、そのお話をね、前編後編として、あの、二つに分けてされてるみたいなんですけど、そこのゲストがですね、なんとスペシャルゲスト、白石監督が出られて、そこでお話しされてると。いやー、すごいですね。実際、むちゃくちゃ聞きたいんですけども、劇場版の方ですね、見れてませんので、もうめちゃめちゃ聞きたいけど、聞けないみたいな感じなんですけど、まあ、ぜひね、こちらの方を聞いていただいて、まあ、白石監督、出てるよって。そこで、まあ、まあ、怖すぎの話、たっぷりされてるということなんで、まあ僕もね、実際シリーズをすべて見てから、まあ正座してまた聞かさせていただきたいなと。あとで、ね、もうせっかくこう、オープニングの前に撮らせていただいてるんで、まあ実際番組で話そうかな、あの話すとなると、ちょっとまた先になってしまったらちょっと、あれなんで、カツカツになってしまうんですけども、収録日から言うと、あの、我らが、リビングオンザトーキング、ポッドキャスト番組ですね。あの、笹山さんと新崎さんがやられている。こちらの方のですね、まあ去年僕、トークライブに、ドッキリゲストで出させていただいたんですけど、なんと、まだまだ先かなと思ってきや、トークライブ第2番、2弾が、開催決定と、タイトルがですね、222と。これがですね、222っていうのはもうわかりやすく、2月22日ですね。実際僕これ収録っていうかね、これ撮ってるのは2月12日なんで、もうあと10日後ということで、邪魔に時間がないですけど、実際次の屋根裏部屋をね、更新するときに話したところでも、すでに終わってるっていう可能性があるんで、まあぜひね、行っていただきたいなと。まあ実際僕も、もちろん、行きますけど、まあ、ドッキリどうなんでしょうかね。まあ、あるんでしょうかという形なんですけど、これがですね、オープンが3時、昼間のですね、あの、15時30分と。で、スタートが、16時という形で、チケットの方が2000円ということで。この辺はですね、これどうしたらいけるのかといったら、あの、例えばツイッターなり、まあメールでもいいんでしょうけど、あの、まあ、笹山さんか、もしくは新崎さんの方に、とりあえずあの、伝わる形で予約したいんですけどっていう形で言うと、もう、それだけ伝えていただけると、実際当日行った時に、それで買えるという形になると思うんで、ぜひぜひ、もうすごい楽しいライブだと思うんで、僕も行くんで、皆さん行きましょうと。なんかね、重大発表があるってことなんで、どうなんだと。ドキドキしては僕らしいんですけど。で、まあ、ポッドキャストつながりで、まあ、こう行きますとですね、ボードゲーム研究室ビッグマークさんですよね。まあ、まあ僕は終わってない。僕は終わってないと思ってるんですけど、一旦終了という形でね、休止中の、第一研究員、川崎さんがですね、ついに始動ですよ。動き出しましたということで、あの、新番組ですね。頭目ノートっていうお名前なんですけど、第一研究員の川崎さんと、奥さんのミナッチョさんの二人で、まあ、ご夫婦で、まあ、日常雑談ラジオということで、始まりましたので、これね、まあ、実際今第2回まで配信されてるんですけど、夫婦系のね、あの、ほのぼのとした。で、まあ、あの、ミナッチョさん、あの、奥さんの方ですね、まあ、イラストレーターもやられてるので、川崎皆さんっていう形なんで、あの、まあ、その辺のね、あの、仕事というか、活動の方も、情報もそちらで聞けるということなんで、まあまあ、いよいよ、川崎さんも、動き出されたなということで、これもぜひ、あの、おすすめなんで、聞きになられたら、と思うんですけども、でですね、その、あの、ボードゲーム研究室さんですよね、あの、で休止中の、一つね、3月1日にゲームマーケット大阪っていうのは2015年。これがアナログゲームのイベントということで、国内最大規模と、まあ、東京で年2回、大阪で年1回と、形で、まあこの大阪の方で、3月1日にあるんですけども、ゲームイベントってどういうことかというと、まあ、じゃ、実際あの、流通してるボードゲームですね、そういうのもあの、企業ブースさんとかでは売られてるんですけども、まあ、多くが、あの、いわゆる同人サークルさんと呼ばれる、サークルさんが出されてるゲームがいっぱい販売されるということなんですけども、そこの中で、高間ヶ原さん ブース的には C の39番っていうブースなんですけども、そちらの方ですね、そこの中のいくつか売られてるゲームの中で、一つがですね、キーストーンっていうタイトルのカードゲームがですね、発売されるということなんですけども、これはですね、ちょっと、プレイ人数が3かける、3から4人、プレイ時間30分、推奨年齢10歳以上っていう、まあ、カードゲームのようなんですけども、内容は僕もちょっと詳しくわからないんですけど、そのキーストーンとこに、ストーンっていうゲームの中にですね、天使、悪魔、人っていうカードがあるみたいなんですけど、このカードのデザインですよね。キャラクター。これがね、ボードゲーム研究室、ビックリマウスさんの、まあ、いわゆる第一研究員川崎さん、第二研究員吉田さん、第三研究員直江さんという、お三人がモデルになってるっていう。これはボードゲーム研究室、ビックリマウスさんのファンであればもう必須じゃないかと。実際気になる方はね、高間ヶ原、高井に、天に野原の原というサークルさんのキーストーンですね。こちらちょっとまあちょっと調べていただいて、まあ予約とかもできると思うんでね。ちょっとね、まああのゲームマーケットの観戦は別撮りしたいなと思うんですけど、実際ちょっと間に合うかどうか、まああの3月1日までっていうのはあったんでね。まあとりあえずご報告というかね、もうこれはちょっと紹介しとかなければっていう。以上が告知になります。ということで、長々となりましたけども、いよいよ本番まあ、オープニングですね。オープニング曲は、笹山さんで、ルーム100フューチャリング、ベガの屋根裏部屋です。今夜も始まるショータイム。ということで、どうぞ。
屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそう、ルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。
ワッツです。
二人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
予告通り、予告通り今回もワッツさんですよ。
いや、
まあ、前回ねずっと話してたのが話せてないよっていうことで、
ね、やっと。
やっと、ほんまにやっとですよね。もう何ヶ月か前からね。というかもう、ワッツさんからは、もう何年も前からの話になると思うんですけど、今回ね、もう、単独的に映画の話なんですけど、
はい。
まあ、見ろと言われてた、これぜひいいぞと、いう映画を、僕はずっと見てなくて、
はい。
で、やっと見れたわけなんですけど、はい、で、見れて、ぜひ話そうぜって言ったら、お、ワツも話そうよって言ってたんですけど、そこからだんだん時間が経ち。
時間が経ち。俺も記憶が。
すごい、そう。僕、大体見て、そんな経ってない時に話すパターンが多いんですけど、屋根裏部屋で話す時って。
はい。
それがもう数ヶ月経つことで、かなり薄れてるんですけど。
お互いの契約がかなり薄い状態やけれども、映画の話をすると。
で、まあね。まあそれも屋根裏部屋なんで、まあ適当、それが適当って言うとあれですけど、まあそんな感じでも、いいかな、みたいな感じで。
ゆるくやらせていただきましょう。
だから、ワッツさんで、今週は話せるぞと。で、うん、連絡いただいたときに、
はい。
まあまあ、ドタキャンになったりもするパターンね、お互いなんですけど、これも、僕も無理とかなるときもあるんで、かなと思いながらも、よし、復習しようと思ったんですけど、
うん。
片っぽの映画の、もう本当に10分か15分くらいしか見れてないっていう。
いや、10分15分減ったらじゃあ、かなり、ね、予習的には薄いという、う
ん。薄いんでね。やっぱりもうこの遠い記憶を手繰りながらみたいな感じなんです
よ。そうだね。まあ、話しながら思い出すっていう、思い出状態で始めていこうか。
ただね、もうこのメインの話をする前にね、ちょっとだけね、話一つしたいのがあるんですけど。
うん。
何回か前にです、回にですね、ゲストで鍋さんっていう方が来られて、はい、鍋さんが来られて、
はい。
僕はまあいわゆるほとんど見たことがないっていう、いわゆるゾンビ映画を、
ゾンビ映画、はい。
いっぱいご紹介してくれた回があったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、その中でね、紹介されたやつを、まあ僕、近くのレンタルビデオに探しに行ったんですけど、
うん。
いっぱい上げてくれた中で、一番これは、まあ、コアな人じゃないとっていうので、あんまりまあペガさんにはそこまでおすすめしないんで、他の見てから見た方がいいですよって言ってた、ゾンビ大陸アフリカンっていう映画だけが置いてあったんですよ。
いやもう、そのタイトルだけでどうなのっていう感じになりましたけ
ど。いや、でもあれですよ、これ僕、笑ってますし、実際その時も笑ってたんですけど、後からね、うん、結構ホラーに詳しいリスナーの方とかが、
うん。
なんでペガさん、あんな有名な映画を全然知らないんだって。
いや、有名なの
全て名作ですよって、なんかそうい
う。それは
言われてしまいましたけど、まあ、僕たちね、ホラーに疎いんで、まあ、ゾンビ映画に対しても疎いんで、そうなんですけど、全く、とりあえずね、それは、でも嫌じゃないですか、言うたら、その、一番最後でいいですよって映画を最初に見るのは。
ああ、なるほどね。
だからね、まあ、ツイッターで叫んでたわけですよ。
うん。
ないよって、ナベさんに紹介させていただいてた映画全然ないよって。
おー。
ナベさんがですね、リプライくださって、送りますって。
どんなに見せたい？ありがたい。ありがたい話だけど。
ありがたいですよ。まあ、僕関西ですけど、ナベさん関東なんでね。
あ、そうなんや。
関東からわざわざ送られてきましたよ。僕の手元にね。
おお。
年末送られてきて、見たら、ゾンビ詰め合わせって書いてましたよ。
あー、それあれあの、ほら、宅急便の品名のところに？
そう、いや、品名じゃなかったですね。
あ。
あの、僕の宛先の横に書いてました。まあ、確実に見てますけどね、送って。
来てるな、
配達してるとは何だろう、このゾンビ詰め合わせってって思いながら。
やっぱり生物かな、来る宅急便かな。
いやいや、それ。で、それね、実際僕見たんですよね。
うん。
とりあえず見たのがね、ゾンビランドっていう映画と、
ゾンビランド、
はい、はい。あと、ショーン・オブ・ザ・デッドっていう。
ああ、はいはいはい。
あ、ワッサー知ってます？
ショーン・オブ・ザ・デッドは聞いたことがあります。あ、まあもちろん見たことはない
です。ないのか。いや、この辺からって言ってたんで、ちょっとその辺見たんですけど。
うん。
まあ、内容に関してはね、実際その、ナベさん出てる回を聞いていただいた方が、そこでね、話してるんで。
うんうん。
まあ、むちゃくちゃ面白かったんですよ、この二つとも。
へ
ぇー。このゾンビランドなんかはその、まあ、一番ホラーじゃない、ゾンビテイストが低いですよと、要素。
ゾンビテイストって何や。
ゾンビゾンビしてないよって。
ゾンビランドっていうタイトルやのにゾンビゾンビしてない。
そうなんですよね。主人公がソーシャルネットワークでしたっけ？
ああ、はい。
映画に出た。
デビッド・フィンチャーですね。
はい。前回の話の。
前回の。
の、何ですかね。ウッディ・ハレルソン。
ほうほうほうほう。
でしたっけ？じゃあ、違う、こっちだな。
いや、俺は。
ジェヒ・アイゼンバーグ。
ほうほうほう。
まあ、そのなんか、まあ、とりあえずそのね、その、なんていうんですかね、その、ロードムービーに近いんですよ。
ミッドナイトランみたいな感じ？
ミッドナイトラン僕見てないんで分かんないです。
見ないと。
また増えた。また増えたよ、映画。いや、なんか要はゾンビが溢れ返った世界で、
うん、
主人公はなんか、まあ、ちょっと引きこもりじゃないですけど、あんまり友達がいない大人しめの人だったんですけど、
うん、
とりあえずもうそんな世界になってしまったんで、実家の方に、家族に会いに行こうと。
うん、
別に仲いいわけじゃなかったけども、
ほう。
ちょっと、とりあえず、
実家戻るか、みたいな感じ。
ゾンビ化してない人間に会いたいって意味でね。
ああ。
で、それでね、まあ、戻りつつ、カウボーイみたいなめっちゃいかつい、肉体的なマッチョな男と出会って、
うん、
で、まあ、方向同じだから一緒に行くか、みたいな感じで。
ああ、ロードムービーっぽい。
そうそう。で、まあ、あとはだから、女の姉妹。
うん。
と途中で出会って、その女の姉妹もなんかこう、心を閉ざしててっていうか、まぁ、あ、ちょっと、
なんていうの？何なんかちょっといい話っぽいやん。
そういうのがメインなんですよ。それに、だからゾンビが加わってるっていうかね。
なんでそこにゾンビを足すんやろな。
いや、それがね、でも、程よいゾンビの足し加減だったんで、僕からしたら。
程よいゾンビ？
ゾンビがいることでなんかこう、いい感じになるみたいなね。
はぁ。
ゾンビじゃなくても労働分離として成り立つのかもしれないですけど、
うん、
ゾンビの世界観にそれを入れることで、
うん、
なんかこう、成り立つとこがあるんですよ。
へ
ぇー。まあ、男の、例えば男の人だったら、その、おとなしい主人公って、ね、こう、弱々しかったのに、要は結局はその、うん、恋心を抱くわけですよ、その、姉妹のうち一人のね、お姉ちゃんの方と。
うん。うん。
で、お姉ちゃんが、
助けに行かんの間にゾンビが出てきたと。今まで戦ったことないけど、それを乗り越えなあかんみたいなね。
お
う。とか、なんかそういうのが、まあ、ゾンビがあることによって、その人の成長がなんかこう描かれてるっていうか。
あ、なるほど。
そういう感じでゾンビが使われてる感じなんで、なんていうか、まあ、いろいろ、いや、出てくるんですよ、出てくるんですけど。
なんかこう、なるほどね。
そういう意味でゾンビしない感じが、まあ、それペガさん最初入ってはいいんじゃないですかって言われたのが、まあ、そのまま本当にストライクゾーンでね。
なるほど。
まさに、これ、面白いって普通に、映画として面白いってね。確かに、ほんでね、ナベさんがオープニングでメタリカの曲がかかってて、ゾンビ、とりあえずいろんな人がゾンビに襲われてるシーンがスローになったりとかしながらメタリカの曲がかかっていて、めちゃめちゃかっこいいんすよって言ってて、どんなやねんと思いながら見たら、うん、めちゃくちゃかっこよかったです。
かっこよかった、
ね。オープニングめちゃめちゃかっこよかった。
その部分って、まなみちゃん、PV になる感じ
って。そう、スタイリッシュな感じで。いや面白かったです。
ゾンビランド。
ゾンビランドも面白かったし、その後見たショーン・オブ・ザ・デッド、これもかなりコメディーテイストで。
まあ、なんか、あの、ゾンビって確か、現代がドーン・オブ・ザ・デッド、
ね。はいはいはい。
だからそれも、なんかそれからなんかもじった感じのタイトルっぽいから、
そうですね。
コメディ要素はあるかなって感じでね。
めちゃくちゃ面白いですよ。なんかもう途中でね、ゾンビが現れて、まあ、初めてゾンビ現れた時に、やばいと。で、もなんかテレビがかかってて、頭を破壊したらいいんじゃない？いいと。分離させるか頭を破壊した方がいいって。まあよく聞くじゃないですか、それね。
うん、そうだね。
で、そうするかって言って、ただなんか探すんだって言うけど、家の中に何もないわけですよ。なんか、物いっぱい投げれるんですけど。で、このゾンビはゆっくり来るんですよ。
ああ、ゆっくりない？
ゆっくりタイプなんですよ。ゆっくりタイプなんで、で物を投げるけど全然あかんなってなって、で、なんかないかって言って、パッと見た時にレコードがあるんですよ。アナログレコードが。
おー。
で、これ投げつけるんだって言って。首カットするんだみたいな感じになるんですけど、投げようとしたら、それは、あのアーティストだからダメみたいなね。で、例えばワッツのところに家行って、それをあのレコードがあって、僕と二人いるときにゾンビが現れるじゃないですか。だから、もうレコードに投げようって思ったときに、ワッツが、それマイケル・ジャクソンだからダメって。
あ、そう。ああ。アルバムスリラーやけどあかんとか。
あ、それはダメだよ。これリクエストに甘えよみたいなね。投げろみたいなの。
実はそれいいの？
いや、わかんないですよ。いや、わかんないですけど。いや、そういう、ね、そういう感じのね、シーンがあったりとか、逆的なね。
それだけ聞くとすげえ面白そう。
そうそうそう。いや、そういうのがむちゃくちゃ盛り込まれてますよ、これ。いや、だから全然見れるんですよね。
いいですね。
いや、そう。ただね、ゾンビ映画で僕なんてやかんかっていうのは、やっぱりこの二つ見てて、うん、まあ、この二つに関しては全然いけたんですけど、あ、うん、この点がやっぱゾンビ映画避けてんなって思って、先出たんだなって、無意識でって思ったのが、うん、他の人が、いいって言ってるとこなんですよね。結構僕の周りでゾンビ好きの方がいるんですけど。
ゾンビ好き？
はい。いや、普通のホラーとかよりもゾンビが好きだっていうのは、やっぱり、もともと人間だったものが、親しかった人が、そんなものに変わっていくっていう悲しさ、
うん、
そういうなんかこう、ジメジメした感じが好きだっていうかね、なんかこう、言われるんですけど、僕、そこがダメっぽいんですね、やっぱし。
ああ。
例えばこれゾンビランドでも一番最初に初めてゾンビやったのはみたいな感じでね。うん、その、要は一人で自分が家におるとき、一人暮らししてるときに、隣の人がどんどんどんどんってドア叩いてくるんですよ。うん、で、普通はこんな僕はドアを開けたりしないんですけど、
うん、
隣の人の声やから、隣の人は美人だから、開けたんだ、みたいな感じで開けたら、可愛い女の子が入ってくるんですよね。で、助けてみたいな感じで。で、助けてって言って、まあ、助けて話聞いてたら、
うん、
自分もそれでちょっと恋心を言いたいってわけですよ。若干、いいね、いいなって。ほんならその女の子自体が、なんかこう、今、どうしたんだって言ったら、なんか外で知らない人に襲われてちょっと噛まれたのって。これゾンビ映画見てたら、もう、その時点で展開が読めるじゃないですか。
もう、いや、もう、ものすごいフラッグな。
それがね、要は、パッと出てきた人なわけですよ。そのズーというヒロインじゃなくて、その人は。でもその時点で僕ね、もう、ゾンビだって欲しくないなって思いながら見てしまうんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
今普通にしてる人がそこでね、噛まれたのっていう時点で、もうそれがむっちゃ嫌なんですよ。でも当然それがゾンビに変わっていくって話なんですけど、初めてね、ゾンビに襲われて。君ちょっと中から顔、なんかおかしいよ、顔が、みたいな。なんか、
あ、そういう感じ。
最初はね、ゾンビってことは分かってないってね、その主人公は、最初。
うん。
なんで僕を襲ってくるんだって。なんてことだって。僕が初めて好きになりかけた女の子が自分を襲ってくるんだって、みたいな心の中、叫びがあったりするんですけど。ただなんか僕はやっぱりその、なんすかね。やっぱりそういうシーンが絶対あるじゃないですか、ゾンビ系って。
まあまあまあ、そうやろな。
仲間だったり、まあ、彼女だったり、うん、その、奥さんだったりとかで、ね、それがゾンビになるっていう。それがね、みんなは切なくていい、好きな人はいいっていう。僕はね、ちょっとダンサーインザダーク。いや、それ言い過ぎか。僕知らない。
ああ、なるほど。
もうセブンじゃないですけど、ちょっと凹むんですよ、それが。
ああ、なるほどね。なんかその気持ちはわかる。
多分それがね、だからそれが、恐ろしくゾンビーランドとかこう、まあ、ショーン・ザ・デッドなんかかなりコミュニティテイスト高いんで、
うん。
そこまでなんかこう、軽減されてるんで全然、まあ、いけるし、面白いんですけど、多分、なんかゾンビ化してほしくないなって思いながらいつも見てる、しまってる。
ああ、なるほど、なるほど。
それが避けれないんでね、ゾンビ系は。
ああ。
そこかなと。
なるほどな。まあでも、ゾンビ以外はそこの要素は絶対入ってくるやろな。
絶対入るでしょ。
だってゾンビ映画じゃないと、そういうことを入れられへんやろしな。
そうそうそうそうそうそうそう。
なるほど。
それがなんかね、その、ショーム・ザ・デッドとかやったら、親しい人が、亡くなるまではみんな涙なんですよ。
うん。
亡くなったらさ、殺そうかって頭を。
切り替え早いみたいな。
もう、俺の知ってる親父じゃないから、みたいな。とかね、なんかうおーみたいになって、なんかそれがちょっとギャグっぽくなってるから全然いけるんですけど、それがシリアスだったら結構きついかなと。まあまあでも、とりあえずね、でも、あとね、見てないのが日本ほどあって、まあ、ロンドンゾンビ機構とかね、これ。なんか、どうやら、老人ホームのとこにゾンビが現れて、その老人ホームにおったおじいちゃんとおばあちゃんが銃を持ってゾンビと戦うみたいなね。
お
ー。熱い話みたいなって。
ねえ、なんでその映画の内容でそのタイトルなんやろうっていう気か。
ああ、なんかね、いや、なんか、まあ、その、やれば、その、ナベさんが来てた時に説明だけで言うと、なんかその老人ホームを救うために若い二人がいるんですけど、その親戚がなんか、
うん、
そういう人たちが、銀行強盗で金を集めようとするんですよね。なんかその、老人ホームのなんかお金がないのを救うためかなんか、わかんないですけど。うん、で、それで、銀行強盗働いてたら、ゾンビが、なぜか大量発生する事態がロンドンに起こって、で、遠く離れてる方は、とりあえず、お金を手に入れたから、おじいちゃんたちに戻るんですけど、その間にもおじいちゃんが襲われてると。で、なんかもう、ゾンビは、ゆっくりゾンビなんですけど、なんかもう歩行器みたいなんでね、老人ホームで歩いてるおじいちゃんとゾンビのスピードが一緒みたいなね。延々と、縮まらないみたいな。
移動速度は時速3キロみたいな。
そんなシーンがあったりとか、まあちょっとギャグテイストがあったりとか。で、まあ、その老人ですけど、昔軍隊にしてたみたいな感じで、戦うおじいちゃんみたいなね。
おー、なるほど、なるほど。いろんなタイプが
い
はるんや。
そう、なんかなんかおじいちゃんがかっこいい映画って言ってましたよ、ナベさん。
おー。
あのね、そう。
平均年高そうな。
そう、なんかちょっと面白そうでしょ。それは見れそうなんですけど、だからアメブラビアに、で、紹介してなかった映画1個入ってて、28日後っていう映画があるんですけど。
あれ、俺、それ見たことあるな、俺。
あ、じゃあ、28週後か。28ウィークスレイターなんで、28週後ですね。これは、なんかあの、ギャグテイストっぽくない、なんかこう、表紙と、裏の感じなんで、一番最後にしようかなってちょっと思ったんですけど。
いや、あれ、28週後ってことは多分28日後の続編かな。
あ、なんかそれ似たようなのある、ますよね、確かね。
そう。
どっちがさっき
かとか。ゾンビ要素あったかもな。いや、結構普通に見えたかも。
マジですか？
うん。
まあ、それに関してはね、また、まあ、お話ししたいなと思うんですけど。
そうだね。
そう。いや、まだ、いや、もうなんかゾンビ映画でちょっとね、時間が過ぎてしまったんですけど、メインの話ですよ、今回の。ずーっと話したかった。
はい。
まあ、ワッツさんがね、言ってたのは、オブリビオン。
そうですよ。ゲームじゃないですよ。
ゲームでありますよね。オブリビオンで、ね。スカイリム的な。いや、オブリビオンって映画を、俺は面白いと思うんやけどなーって言ってたんですが。
そう。面白いと思うんやけどなー。
なんかね、僕はね、出た当時というか、うん、まあ、レンタルビデオに流れた当時もよく目にしてたんですけど、
うん、
まあ。トム・クルーズじゃないですか、主人公ね。
そうですね、トムですね。
で、SF じゃないですか。
SF ですね。
なんか面白そうなんですけど、なんとなくなんかこう、うん、世間の評判をあまり聞いてなかったんですよ、その。すごいなんかまあ面白いとか聞いてたら、絶対見てみようと思ったりするんですけど。
うんうん。
なんかね、良くも悪くも聞かなかったんで、なんとなく手を出さずに行ってたっていうか、なんですけど。
そう、なんか、俺もなんか何の予備知識もなく見た。ストーリーも知らない状態で、まあトム・クルーズです。いっか、みたいな感じで。
マジですか？
見たら結構来たね。
結構来ました、ワツさんは。
来ましたね、俺は。
これ、
はい。
さっきね、言うとかないとダメだなと思うのが、今回、
はいはい、
完全に、バレありというかね、ネタバレあり。
もう、バレバレですね。
な話をちょっとね、もう、ワツさんとしたいということなんで、今回は、
はい、
そういうのをもう聞きたくないっていう方は、次回の屋根裏部屋を、
そうだね。
聞いていただきたいんですけど、もうそうじゃない方はぜひね、お付き合いいただきたいなと。もう完全にだからもう、
ください。
リミッターカットで、話すので、まあ、それで、まあ、ご了承いただきたいなと思うんですけど。
そうだね。
そうですね。いや、だから、どういうて、まあ、どうなんですかね。その見たことない方もいるかもしれないんで、ざくっとストーリーを言った方がいいのかな？
結構難しいな、ざっくりとしたストーリーな。
まあ、難しい。難しいですね。
うん、なんか、ざっくり、じゃあ、喋ってみようか。
ざっくり、お、はいはい。
もう、超ざっくり言うと、舞台が、
こっからですね、ワッツさん中心に、まあ僕と、オブリビオンのストーリー説明を非常に頑張って、これも時間多分20分ほど、いや、15分から20分ほど話してるんですけど、まあ二人ともうる覚えで、後から聞き直すとですね、ストーリーがちょっとごちゃごちゃになってて、間違ってるっていうことが、まあ発覚しまして、完全にこう頑張って、ワッツさん話してくれたんですけど、残念ながらこう、大幅にカットということで。まあ、見たことなくてストーリーが気になる方は、ちょっと申し訳ないですけど、ウィキペディアさんとかその辺で確認していただければと思うんです。まあ、とりあえずもうストーリーのところはもうカットということで、すいません。続き、どうぞ。
そうでした。
まあでもややこしいですね、このストーリーね、確かにね。ワッツさんかなり、僕よりだいぶ昔に見た割にはやっぱし、覚えてはりますけど。いや、これね、ワッツさんフォローするわけじゃないですけど、難しいですよ、この、なんか。この映画の。
ね、いろんな要素が入ってたような。
そうなんですよ。で、僕ね、これね、オブリーム見たときに、まあ、このストーリーというよりも、うん、なんかまあ、オブリームに限らないから、わかんないですけど、海外の SF のね、実写のやつって、ヒロモもそうなんですけど、なんつかね、不自然じゃないって言ったらあれなんですけど、すごいなって思うのが、うん、例えばトム・クルーズさん、これ SF の、まあ、未来の話ですか、これめっちゃ。うん、で、未来っぽいね、銃も、とか服装とかめっちゃ未来っぽいんですよね、なんか。
ああ、そうだね。
もう銃なんか言うたら極端しね、なんかおもちゃの銃みたいな、なんかこうピクピク光って、ちょっと光って。それが、実際映画として本当にその世界観で、ある銃なんだなっていう、未来っぽい銃なんだなっていう、なんか、説得力があるんですよね。これが多分日本人の俳優の人が持ってたらなんかむっちゃ、なんかおもちゃっぽく見えるんじゃないかなっていう。だからなんか、突拍子もない SF なんですけど、トム・クルーズとかがやると、すんなり入って見れるっていうの、これすごいなって、まあ、ヒーローもそうなんですけどね、海外のなんかアメコン系
の、
うん。
俺がオブリビオンを最初に見て、これすげえって思ったのが、デザインやな。
あ、そうなんですよ。実際
に、そのトム・クルーズが持ってる銃とか服とかもそうなんやけれども、あ、この世界はこういうデザインの傾向があって、こういうのが普通なんやなっていうのが一変されている。
そうそうそう。やっ
ぱ統一されてるよね。建物から、乗り物から、衣服から。
建物がね、で、そのトム・クルーズとその女の人が、パートナー人が、ベースキャンプというか捨てる建物が、うんうん、めちゃめちゃ空中にあるんですけど、空中っていうかその、雲の上にあるんですけど、
そうだね、
なんかそれこそドラゴンボールのカリン島じゃないですけど、
あ、そうそうそう、
めっちゃ細い柱が地上からずーっと天空の方まで伸びた上にある建物なんですよ、その上がね。
うんうん、
めっちゃかっこいいんですよね。プールも透明で、ガラスなんかわからないですけど、要は、こう、水の中にジャポンって入ると、下まで完全に透けてるっていう、なんか透明のプールみたいな。
そう、いや、デザインが素晴らしい。
っちゃかっこいいですよね、これね。
うん。いやー、あれはほんまに触れた。オブリビアの映画のポスターも、うん、海外版やと何パターンかあるよね。日本のオブリビアのポスターやったら、2、3種類かな、うん、トム・クルーズがデカデカとダーンとなんか銃か、銃を持って、なんかこっち向いてるとかいうポスターと、なんやろあれ、ゴールデンゲートブリッジがわからんけど、なんか有名な橋がちょっと砂に埋もれてるところ、トム・クルーズがちょっとちょこちょこっと歩いてるっていうポスターがメインやと思うんやけど、海外のオブリビューのポスターって、その、カイン島みたいなかっこいい建物と飛行機が、その雲海の上にちょこっとと飛び出て、ちっちゃく映ってるだけのポスターとか、
ほ
ー、めちゃくちゃかっこいいよね。
その、なんか、トム・クルーズが乗る飛行機もね、独特で、うん、それこそ未来っぽいって言ったらなんかもう
スーパー未来ですね。
なんか表現力があれなんですけど、ほんま未来っぽいっていう。
なんやろ、俺スターウォーズの描く SF 感。
はいはいはい。
とはもう全然違う、ちょっと清潔な感じなんやけど、俺全然オブリビアンの方が俺はデザイン的には優れてると思ってます。
なんか城が、建物とか飛行機とか城が結構ね、なんか。
城が貴重やね。
貴重ですよね。
いや、かっこいいよ。
ですし、そのさ、ポイントっていう、結局その、無人の攻撃するドローンってその呼ばれる。ボール型になんかちょっと、ビュッビュッ、なんかビュッビュッ、みたいな、こう、センサーがついてて、それこそガンダムの、ファーストガンダムに出てくるボールに近いという
か。ああ、そうやな。ボールの手がない状態に近いかもしれない。
そうですよね。
うん。
あれがね、可愛いですよね。怖いんですけど可愛いというか。
うん。
ね、なんでかじゃ可愛いっていうのかな。その最初は味方なわけですよ。その、
うんうんうん、
ドローンが、まあ、例えばこう、敵が出てきたり、要は敵って言っても、まあ人間なんですけど、まあ、その最初ね、うん、見てるときは、要は宇宙人と思ってるんで、
うん、
出だしの方は。宇宙人を見つけると、自動的にもうレーザーとかバーンって攻撃を容赦なくするんですけど。
容赦なかったね。
で、こう、トム・クルーズを見かけるっていうか会うと、バーってなんかこう確認して、あ、味方って確認したらもう攻撃しないって、シューって去っていく。その、うん、飛び、その去っていくのもなんか真上にシュー ン飛んで、ピシューンって飛んでいくっていうか、なんか。
おー、えらいメリハリの効いた動きを。
そうなんですよ。
いや、ほんまに、ビジュアルは最高。
いや、僕ね、ワッツさんはそういうことを言うじゃないですか、よくね、ビジュアルが最高とか、映像がいいっていう。で、僕は、まあもちろん、どっちかというとストーリー派なんですよ。で、ビジュアルはあんまりそんなにって思うんですけど、そんな僕でも、このオブリビオンの世界は、映画の世界観っていうのは、うん、すごいなって、かっこいいなって思いましたね。だからその、本当に、なんかこう、日本人がやったらコントになるんじゃないかっていう服装でも、
そうだね。
まあ、言ったらあれなんですけど、メアネルバビで言ったらね、宇宙戦艦ヤマト、木村拓哉さんのやつもありましたけど、僕、山崎監督好きなんですけど、
うん、
山崎監督好きなんですけど、それでも、これはって、やっぱなんか、柳葉敏郎さんが宇宙服着てても、なんかギバちゃんにしか見えないですよね。トム・クルーズって、僕いろんなトム・クルーズ見てるわけですよ。いろんなミッション・インポッシブルもそうですけど。
はいはい。
本当にもういろんな映画出てるじゃないですか。
うん。
それになってるっていうのがやっぱし。
確かに。世界の中に溶け込んでる感じ。
そうなんですよ。木村拓哉さんタイプだと思うんですよね。何をやっても木村拓哉じゃないんですけど、何やってもトム・クルーズだと思うんですけど、それでも違和感ないんですよね。
すごい固定でほんまに。
うん。ラストサムライのトム・クルーズも、もうその海外からやってきた人に見えるし、昔の人に見えるし、うん、オブリミオンのそのなんか、それこそ僕が着たら 100% 滑稽なスーツなんかもしんない。僕が着てしまったらね。それが、むっちゃかっこいいように見えるんですよね。
マイノリティリポートのトム・クルーズ、かっこいいし。
そうなんですよ。あれやっぱすごいなってね、やっぱり。
すごいよ。やっぱその、なんやろ、周りの建物とかさ、うん、それこそインテリアとかさ、
うんうん、
そういうものが未来はこういう感じっていうのが、なんだ、めちゃめちゃ作り込まれてる感じが、素晴らしいね、
うん。そうなんですよね。いや、本当に。いや、だからね、正直僕、ストーリーとかも、例えばその、クローンとかって、うん、まあまあ、よく、あるというかね、SF で言ったら話だったりも、するし、
うん、
その、評価的に後から見ると、まあそんなに高評価、でもないし、悪くもないぐらいのなんか評価をされてるんですけど、僕はね、ワッツさんはね、もう、 なんかわかんないですよ。僕はね、これね、この映画って、なんか好き映画なんですよ。
いやー、嬉しいね。
これね、なんか作ってほしいんですけどね。なんか、要はなんか絶賛な映画とか、
うん、
面白くないなとか、いろいろあったりするじゃないですか。
うん、
でもこの、なんていうんですかね、なんか好きっていう映画って、ありますよね。
欠点があるけど好きって。
あ、そうか、そういうことなんかな。欠点。あ、逆に言うんだろう、松さん、こうした方が好みとかありますか？あります。
これまたストーリーの劇中で、うん、そのレジスタンスのリーダーであるモーガン・フリーマンが、
はいはい、はい。
捕まえたトム・クルーズに対して、うん、その昔はこうやったみたいな話をするよね。
はいはい、はい。
なんで滅亡したか。で、その時に、うん、何やったっけ、一つの宇宙船がやってきて、その中から無数のトム・クルーズが出てきて、
はいはいはい。
地球を破壊しまくったみたいなことを喋るんやけど、
うん、
俺はそこは映像で見せるべきやろって思った。
あ、なるほどね。
そんなインパクトのあるビジュアルは、喋ってる、いや、モーガン・フリーマンが喋ってるんやけど、それは映像で作れよと。
あ、ワッツ的には。
そう。ほんならレジスタンスがどれだけ苦労してきたかとか、どれぐらい辛い思いしてきたかとか、あとはトム・クルーズをどれぐらい、なんつうの、イフの目で見てたかっていうのが、わかるやん。あそこ、普通に喋って終わってなかった？
確かにその、大量のトム・クルーズを襲ってくるシーンもなかったような気がしますね。
そう。なんで、そこは映像で見せるべきやろうって思ったなぁ。逆だって、見てみたくない？何千人ものトム・クルーズが、虐殺として、人が逃げ惑ってるみたいな。そこを見てほ、ね、あんだけ CG 使いまくってみたら、そういうシーンちょっと欲しかったなぁって思ったなぁ。
なるほどな
ぁ。手がなんかあった？
いや、僕はね、だから、こうしてほしいとかそういうのはなかったんですよね。普通にね、なんかこう、手のひらを踊らされたというか、この映画に関しては。それこそ、最初、自分はそうやって、ね、その水の汲み取りを、海水を汲み取ってるというのを、宇宙人の残党から守ってんねやと。毎日日々こうやってて、あと一週間、二週間もしたら、それが終了、その仕事が終了したら、そのタイタンっていうかね、その土星の方の、
うんうん、
方に戻って、移住的にやって言ってたら、その夢見て、全然知らん女の人が出てくる夢を見るじゃないですか。これ何やねん、これ何やねんって、思っていく展開をしていってるうちに、その実際その女の人が現れてって展開でしょ？
うん。
何やねん、これと。
そうやな。
うん。で、結局その、モーガン・フリーマンのとこにね、捕らえられたりして、
うん。
で、実は、その宇宙人の持ってたやつが人間だったって。
そうね、真実を知るってことね。
そう、そんで自分の目で確かめろみたいな感じで、その、行ったら、確かめろってことは、どうなるんやろうっていうふうに思ってたら、まさかの単純に、なんかその、自分とそっくりさんが出てきてみたいな。なんやこれ、なんやねこれって、こう。
そっくりさんというか、自分と一緒やね。
なんかこう、そっくりさんみたいなの出てきたぞと思って、戦うじゃないですか。
うん。
え、これどうなってんの？どうなってんの？って、いうのが、見事に僕は手のひらこう転がされて。
ね、で、全く一緒。
それこそ、で、ドローンとの、要はシーンがね。
うん。
まあ、そのドローンは、もう、めちゃめちゃ飛ぶんですけど、で、自分もその飛行機でこう、襲われるってありとか、戦うシーンとかね。
うん。
本当に単純に手の汗握るというか。
うんうん。
もうシーンもありつつ、みたいな感じで、なんていうんですかね、素直に、どうなっていくねんっていうのに、こう、要は、映画にこう、引き込まれていったっていう感じでもね、うん、まあ、クローン的なお家とか、そういうね、その自爆的なのがあって、どうのこうのっていう感じとかもね、まあ、その斬新ではないんかもしれないですけど、
うん、
やっぱりでも、やっぱ悔しいけども、
うん、
ビジュアル、
でしょ？
ビジュアルというか、まあ、ビジュアルっていうのは、まあ、要は、そのワッツがずーっと語ってる、世界観、その世界観の完成度が、
高いね。
で、だいぶ上がってるんだと思う。その、良さが。
わかる。俺、仕事でその、ほら、アニメの中で出てくるインターフェースのグラフィックとかを作ってたんやけれども、
はいはい。
ソードアートオンラインっていうアニメがありましてね。
はい。
あれの、 あれは1と2があって、まあ年末に2が終わったんやけど、
はいはい、
1の頃からまあインターフェースのグラフィックを作ってるんやけれども、
はい、
1の時は、作る時に、ああいうビジュアルかっこいいなって真似するわけではないんやけど、その刺激を受けるっていう意味で、ソードアートオンライン1の時は、
はい、
アイアンマンかっこいいな、アイアンマンの中で出てくるインターフェースかっこいいなって思いながら、
コクピットというか中ですよね、アイアン。
中です。
はいはいはい。
あれ、思いながら作ってたんよ。
おほほほ。
そう。ほんで、ソードアートオンライン2は、うん、オブリビオンかっこいいなーって思いながら作ってました。
マジですか？それ言ってくださいよ。な僕、オブリビオンテイストで2見るのに。
いや、ほんま。いや、でも全然、実際はそんな即位な、全然一緒のものが全くないんやけど、当たり前けれども。
いや、だからあれでしょ？
ん？
オブリビオンにワッツテイスト的になるとこうなるっていうことでしょ？ワッツ解釈じゃないですけど、こう、なんていうか、オブリビオンが、こう、ワッツの体の中入って、こう、吐き出たものが、その、アートオンライン2に出てるわけでしょ。
いや、まあ、正直ね、あんまり2は、1っていう下地がある上の、
アイアンマンの方が強いじゃないですか、それ、アイアンマンの方が。
いや、でも全然アイアンマン要素は今回はない。
あ、ないですか。
今は1もないけどね。
いや、結局ね、要はきっかけでしょ、なんかこう、要はリスペクトと、なんかその、要は、そういう刺激をもらって、
そうそう。
書いてる問題だって、それを、まあ、見て書いてるわけじゃないから。
もちろんもちろん、逆に見ひんようにしてた。影響されるから。
あ、逆に、自分がかっちょええと思いすぎて、なんか書いてもオブリビオンになってしまうみたいなね。
まずいと思って。
まずい。
だから、その頃、アイアンマンとかオブリビオンも全く見ずに、つうか、今もだから、しばらく見てないのが、ここで露見してもうたんやけど。
なるほどね。
そう。っていうぐらいに俺はもうビジュアルにやられた。うん。ちなみに、
うん、
ペガはあの結末はどう思った？
あのね、やっぱりね、僕としてクローンと言っても違うんですよね、なんか。
うん、
まあまあ、結末言うてないんであれですけど、まあ言うと、だからトム・クルーズ自体は爆発でやっぱ自爆するんですよね。その映画上のトム・クルーズ。ただ、いろんなところに自分と同じそっくりのトム・クルーズがいると。うん、自分らには知らされてなかったけど、実は、エリア区切られてて、いろんな各地にトム・クルーズが、同じトム・クルーズがいるっていうことで、結局、自爆したトム・クルーズは、別のトム・クルーズに、元の奥さんのところに行くように、仕向けておいて、
うん、
別のクローンと奥さんが出会えてハッピーっていう一応エンディングなんですけど、僕的にはね、やっぱし、なんか元のトム・クルーズかわいそうだなって、
そう。あ、これ、ハッピーちゃうやろ。そう。まあ、確かに、クローンやから、記憶も共有してるから、同じといえば同じやなんやろうけど、違うやろって、俺はやっぱり思ってまうよね。
だって、殴り合いしてたんじゃないですか。
してましたね。そうそう、実際にその、最後のシーンで出てくる、トム・クルーズは、劇中で、クローン同士が初めて出会う、あ、お前って、殴り合って負けた方のトム・クルーズ。
そうでしょ。てか、勝ち負けがある時点で、やっぱ全く同じじゃないじゃないですか、なんかもう。
そう。
で、共有してると言えど、やっぱし、ね、途中から、もちろんその生まれた時の生活は違うことをし、まあ、同じような作業をしてるかもしれないですけど、毎日同じことが起こるわけじゃなくて、同時に。ってことはやっぱし、変わっていくわけじゃないですか、その。
そう、そう。
だって殴られて、いや、負けたトム・クルーズは殴られた記憶はあるわけも、ありますけど。
そうだね。
それまでの奥さんとの記憶はないわけじゃないですか。要は墜落してきて会ってみたいな記憶はないトム・クルーズ
でしょ。でもそこって描かれてへんけど記憶の中にはあるよね。戦ってる最中に、
うん、
そのトム・クルーズ同士が殴り合ってる最中に、相手のトム・クルーズが、
うん、
その、奥さんを遠目から見て、
うん、
記憶、あってなんか記憶のスイッチが入るっていう、カット覚えてへん？
それは覚えてないですか。けど、それはだからあれでしょ？だから奥さんとの記憶として、繋がるってことでしょ？なんか僕が言いたいのはそのなんかこう、墜落して出会った。
あ、わかるわかる。だからそこで、その、なんやろ、殴り合いをして勝ったトム・クルーズと負けたトム・クルーズは、もう違う記憶を持った別人格やろってことやろ？
そうですよ。その昔の出会ってたっていうのは思い出せるっていうのは一緒なんですけど。っていうふうに僕は思ってしまうんですよね。だからそうなってくると、やっぱり別人だなと。要はだから、自爆しに行ったトム・クルーズっていうのは、
うん、
自爆しないトム・クルーズとはまた一応別の人っていうことなんで、
まあ、なんか劇中ではわかりやすくね、その胸のファッションで、その、白いユニフォーム着てるんやけど、胸のとこに49って書いてるよね。
そうですね。そうですね。
で、殴り合いに負けた方のトム・クルーズは胸に52って書いてる、
ね。書いてましたよね。
そうそう。違うんだよっていうのはそこで判別する。
何号みたいなね。なんか番号で分けられてる。
そう。いや、あれでな、その、52番のトム・クルーズが最後に現れてくるんやけど、
はい。
あれ ?52 番のトム・クルーズのパートナーの女の人はどうなったのっていう気がするんよね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
ストーリー上では、その、主人公である49番のトム・クルーズのパートナーは、途中ドローンによって殺されてしまうん
ですね。そうですよね。
なので、その49のトム・クルーズは、奥さんと年頃になっても、まあまあまあ、いいわけですよ。パートナーの女性はもういなくなっちゃってるし、まあまあ、いいのよって言ってもいいかわからへんけど。
まあまあ、ね、
52番の方は、パートナーの女の人おるやん。
そうですね。
その状態で、最後に、いや、僕が52番のトムだよって出てきたら、ええー、いやいや、お前パートナーどうしてんって俺は思った。
その49番のトム・クルーズの方のパートナーの人です。その殺された方ですね。
はい。
あの人が、トム・クルーズが奥さんと出会って、そっちに惹かれていってっていうのが、まあ結局、わかるんですよね。
そう、ね。
わかるときに取った行動は要は嫉妬なんですよ、ジェラシー。で、あなたなんか信じられないみたいな感じになって、で、結局殺されてしまうんですけど、ということを考えてみるとですね、
うん、
その、負けた方のトム・クルーズ、最後生き残ったトム・クルーズの方ですけど、
52番。
52番、
はい。
52番の残された女の人は、多分嫉妬に狂ってるでしょうね、これ。
ああ、狂ってるね。狂ってるね。
しかもドローンに殺されない状態っていう。
殺されない状態。ってことは、嫉妬に狂った52番のパートナーがいるわけですよ。
そうなんですよ。だからそうなってくるとね、世界を考えると、52番でしたっけ
52番ですね。
でしょ ?53 番、54番、55番のトム・クルーズは世界中にいるはずじゃないですか。
そうだよね。まあ、少なくとも1番から48番はおるやろ、
ね。あ、そう、短い方で考えるとね。
そうそう
そう。そっちはパートナーと年後のままってことですよね。
そうやと思う。
で、目的はどうなったんだって、多分もう、デッドから送られてこないわけじゃないですか、言ったら。
そういえばそうやな。親玉が、まあ、親玉って宇宙に浮いてる、なんか謎の、なんか、金属生命体みたいな感じなんやけど。うん。
あれが一応人間のふりして指示を送ってたでしょ一応人間のふりをして。そうそうそうね、でもいきなりそれがなくなるってことで、指示がなくなって、あれ、わしら、土星の方行かれへんやんってなって、どうしてんかなって、なんかその辺考えるとね、なんか、
確かに。
いろいろどうなってんだろうっていうのが、
ああ、確かに。
気にはなりますけど。
ほんまやな。まあでもなんか、その、完璧にストーリーのオチが、ちゃんとついてる映画もいい映画やけど、ちょっとこれどうなってんのっていう突っ込みどころがいい、ありまくる映画も、気になって記憶に残るよねってあんまり残ってんだけど。
いや、ただね、だから結局そうなんですよね。この映画なんかいいよねっていうのが、
うん。
その別にオチがどうゴーンとかじゃなくても、なんていうんですかね、その辺がアバウトであろうが、
うん。
それを凌駕するなんか世界観的なね、その。
そうだね。
だからそこは悔しいですよ。ワッツじゃないのに俺ワッツじゃねえぞって思いながらも、なんかこの世界観の感じが、できとるなっていう感じ
です、うん。いや、ようできとるよね。そう。そしてオブリビオンのいいのは、うん、サントラがまたいいわ。
出た。誰ですか、それは。
サントラは M83 っていうのかな。
はいはいはい。
アルファベットの M に数字で83って書く、まあ人なんやけど、うん、いいですよ。
マジっすか。
すごいいいです。いいわー。もう、仕事中、ようかけてる。
マジっすか。それを僕もちょっと一回、あれですかね、聞いてみようかな。
いや、ほんまに聞いて。めちゃくちゃいいから。やっぱでもサントラ、音楽の、やっぱり、力はすごいなと思う。
それは思いますよね、本当に。
うん、ビジュアルもいい、音楽もいいってなったら、もう、それはもうね、のめり込むでしょ。
そうなんですよ。だからそこでね、なかなか、まあ、それこそ最高やんって映画で、その、なんていうかね、ストーリーもすごくて、
うん、
世界観、映像もすごくて、出てる人も自分の好きなんて、なんか全てが揃ってるような映画って、うん、それはね、中にはあるとは思うんですけど、これストーリー、いまいちやけど、
そうだね。
そのなんかこう、世界観がいいとかね、いや、これ音楽がすごいいいなとか、いろんな部分があるわけで、その中でトータルバランス的にね、だからオブリビオンって、なんかいいよなって、なんか好きだなっていう。
そう。ああ、 そう、映画もそう思ってくれるか嬉しいな。
いや、思いましたね、本当に。
いや、いいわ。オブリーブよ。ほんまに。なんか、今、ちょっと調べると、2013年の映画なのかな。
ああ、そうなんですか。へえ。
2年前か。うん。いやいや、今なお色褪せない。まあ、2年しか経ってんからね、色褪せるもなんもないんやけど。いやー、やっぱ、ビジュアルにやられたかな、俺は。よかった。
いや、まあ、でも、オブリーブね。だから、もし見てない方がいてたら、そういう、なんかちょっと SF のね、未来感のそういうのが見たいなって方にはおすすめですよね、これね。
そう。ちょっと SF な空気に浸れると思います。
僕という存在。
あなたという存在。
この世界。
滅んだ世界。
生きている。
死んでいる。
希望。
絶望信じたいこと
僕らのあなたの
ブレイブストーリ
ー。愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消えるマノブレイブストーリ
ー。ボーカリストのテーマブレイブストーリー。 iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
はい、そういうわけでワッツさん。
はい。
オブリーヴィオンの話をたっぷりしちゃった。
ひどかったですね。
まあ僕これ前回言ってたんであれですけど、まあ別撮りというかね、オブリーヴィオンの回はもう、だいぶ前に撮ってるんですけど、
はい、
まあだから実際この、今回撮る前に僕はもうちょっとオブリーヴィオンの回を聞いてる、もう一回聞き直してるわけなんですけど、
はい、
まあひどかったかなと。
ひどかったな、ちょっとね。申し訳ない。
いやいや、それはね、まあワッツさんというよりも、二人ともかなりうる覚えで、ただ好きだったっていうかね、その時は面白かったっていう印象で話してるんです
よ。あれからオブリビオンもう一回見直したいの。
マジっすか？
忘れてることが多くて、あ、こんなあったな、こんなあったな、だらけで。
あ、大丈夫です。ストーリー、僕とワツさんのストーリー説明に関しては大幅にカットしてるはずなんで。
あ、よかったよかったよかった。
ただ、だから大幅にカットしてるせいで、ネタバレありにしては、そのストーリーを説明してないんで、見てない方は全く意味がわかんない話。
ひどい回ですね、ある意味。申し訳ないな。
なんですけどね。ただこっからの話はちょっと聞いていただきたいなと。
うん。
だからもう一本映画を見たっていうので、まあ前回にもちろん引き続き、怖すぎと。
出ました、
怖すぎ。これだからまた、まあホラーですけど、ぜひ僕、ホラーが苦手なペガが最高だって。いう映画としてですね、ぜひホラーが多少苦手な人でも見ていただきたいなという映画なんですけど、ただね、こうもう僕は思ってたんですよ、これね、ファイル1、ファイル2と見ててで、これでね、白石監督に聞いていただいたりして、まあ、工藤 D にも聞いていただいたりして、これもうシリーズとしてやりますみたいな感じで言ってましたけど、僕正直これね、屋根裏部屋やってて、基本的に自分が見て面白いと。いう映画とか、まあそれとか、まあゲストの方とか、ワッツさんとか、リオさんとか、ルチさんが、話したいことを話す番組じゃないですか。
うん、そうだね。
何も考えてなかったなっていうのが、まあ極端だね、これ、映画って、例えばクリストファー・ノーラン監督とか、シャマラン監督もそうなんですけど、シックスセンス面白かったからって、とかね。まあメメント面白かったからって、インソムニアが、とか、こう次、要は、作品によって面白くないって言ったらあれ、シズルなんかもしれないですけど、自分に合わないかって面白くなかったってことあるじゃないですか。
はいはいはい。
自分とは合わない回があったらどうしようかなと思って、この怖すぎに関してはね、もちろん民放のその、こう、スポンサーとそう成り立ってるとこだったら、とか、まあ、グルメリポーターだったらね、食べて美味しくないのでも、美味しいですね、みたいなのはありますけど、
ね、
素人がやってる、僕がやってるやつは素直にやりたいわけじゃないですか。こう思ってることをね、正直話したいとか思って。
なるほど。
思って、まあ、ファイル3を見たわけなんですけど、このファイル3っていうのがですね、人食いカッパ伝説っていう。
人食いカッパ伝説。
ネーミングはね、またね。もう最高なネーミングなわけなんですけど。いやー、何の心配もなかったですね、これ。
お、そいつは素晴らしい。
めちゃめちゃ面白いですね、これ。いや、でもこれね、やっぱすごいなと思ったのがですね、この、ファイル1がね、まあ、いわゆる口裂け女。ファイル2が、やっぱ幽霊ですよ、霊的なもんで。で、3がカッパですよ。
カッパはでもなんかどちらかというと、幽霊、お化けの類ではもはやないよ。
妖怪でしょ。
え、そうだね。
で、まあ、
妖
怪、うん。で、なんかね、ほんで、まあ、まあ、伝説的な、まあ、土の子とかあれに近くて。
え、そうだね。
こう、なんかね、ちょっと若干お笑いチック入りそうじゃないですか、カッパって。
まあ、タイトルで聞くとね。あの、アクションコメディとかになりそうな香りが。
するでしょ？
うん。
これ、これもだから予想外な感じというか。まあ、で、実際僕はやっぱり、幽霊系ってね、まあ、リングとかそういうのも含めそうですけど、
うん。
怖いんですよ、もうそれだけでなんかこう、見るのが。でも、カッパってのはちょっとなんかこう、なんかそないに怖くないイメージが。
そうだね。
あるじゃないですか。
うん。
だからまあ、今回見やすいなと思って。でね、まあちょっと、まあ今回もね、やっぱり怖すぎは見ていただきたいんで、まあまあ前回と同じ説明になりますけど、結末までとりあえず触れないんで、まあ前回のと一緒で。
うんうんうん。
まあ本当にちょっとでも聞きたくないなって方だけはスライドしていただきたいなという感じで、まあ話したいと思います。うん、まあ今回ね、もうカッパっていうことで、ちょっとね、まあこのネタバレに近くなるかもしれないんで、ちょっとあれなんですけど、
うん。
今回、工藤 D がいないんですよ。
え
ー、オープニング見ててね、工藤 D がいないわけですよ。
そんな、大丈夫なのそれ。
やっぱ、ワッツさん、ね、前回言ったと思うんですけど、最後の方に、工藤 D って。
あ、叫んで、こうなんです。まさかまさかのやな。おう。
叫んだんですけど、今回ね、工藤 D がまあ、いないわけですよ。な、もうそうなってきたら、市川さん。ね。
はいはい。女性の。だんだん強くなっていく。
ね、そうなんですよ。ちょっと、だんだん強くなっていくという感じの市川さんとね。で、カメラマンの田代さん。まあ、カメラマンって結局僕らの目線じゃないですか。モキュメンタリーでね、うんうん。でもね、ここで僕は大きなミスを犯してたっていうか、何って思ったのが、まあ当たり前っちゃ当たり前だったんですけど、この田代カメラマンですね。顔見たらね、僕知ってる人だったんですよ。
え？
白石監督。っていうのがね、オカルトっていう映画があったんですけど、オカルトって映画ってある男の人をずっと追っかけていくんですけど、
うん。
そのカメラマン役がね、白石監督がカメラを撮ってるっていう役なんですよ。
ああ、なるほど。
声もだから普通に聞こえてたんで、だから、この田代さんの声って、ファイル1、ファイル2でも聞こえてたわけなんですよね。
うん。
まあ、どっか聞き馴染みのある声やと僕は思ってたんですけど、だからオカルトと一緒ね、の感じで、要はずっとだから白石監督がもカメラを撮ってたっていう。
ああ、なるほど。
結局だから白石監督が田代さんっていう役で、
うん。
と、あと工藤 D と市川さんっていうコンビなんですよ、これね。
ほー。
まあ、だから結局だから、いや、カメラマンの田代ですってできた時に、あれってね。田代さんって白石監督やったんやって。
面白い。
思いながらね。まあ、だからその二人で、カメラマンと田代さんと市川さんで、まあ、今回送られてきた映像があってまたあるわけですよ。
ああ、はい。
で、見たらですね、カップル二人が釣りをしてるわけですよ。沼みたいな、池みたいなところで。
ほう。
で、まあ、女の人の方がちょっとトイレしたくなってきたって言って。
はいはいはい。
ほんならちょっとコンビニ連れてってよっていう感じで言うんですけど、ちょっとめんどくさいって。彼氏の方が。ちょっとその辺の草むらでしてこいよみたいな感じになって。
おー、なるほど。
で、草むらの方に行ったら、なんかこう、なんか小動物みたいな死骸があったりしてるんですよ、なんか工具。もうしかもなんか結構グロテスクな状態でなってるようなね。まあ、ぼかしが実際入ってるんですけど。で、そこの横に大量のキュウリが。大量のキュウリがあって、何やろこれって言った瞬間に、確か彼氏がね、カッパだ、カッパに違いないみたいな感じで。
もう導入から異世界やなって。
って思うんですけど、いや、それはね、でもね、後から、みたいな、そのセリフはその時最初違和感感じたんですけど、 どうやらその後から彼氏の話があるんですけど、そこの沼と池にはカッパの伝説とか、
あ、なるほどなるほど。
昔からカッパが出るって噂があるみたいな、だったんですよ、うんうん。でね、それでなんかまあ、とりあえずこう、まあ池の方に戻ってきたら、
うん。
まあ、ネッシーのようになんかこう、ジュボーってなんか何かが泳いでる影みたいなのが見えてきて、
お
ぉ、カッパちゃんか言ったら、ジュボーみたいな、ほんまなんかわからなくて出てきたみたいな感じで必死に逃げるっていうビデオが送られてくるんですよ。でも、とりあえずそう、なお、まあ、市川さんとですね、
うん。
カメラマン田代さんが、結局その現場に行くっていう話なんですけど、なんか僕からしたらね、やっぱりなんか見てたら最初物足りないわけですよ。
ああ。
あの人ですよ。
あの人ですよ。
工藤 D がいないから。
いや、工藤 D が、いないのに、ええー、いや、だって、うん、ねえ、すき焼きで言うと牛肉やと思うんよ。
そうです。すき焼きで牛肉、コーラの炭酸ですよ。
そうだね。
完全に。いや、確かにでもね、市川さんと田代さんだけで言ったらね、かなりドキュメンタリータッチになるんですよね、普通に。
あ、ほー。
でも市川さんも強くなってるんで、どんどん行く、そういう、まあ、こう調べていくわけですよ。ほんならなんかこう、足や、でっかい足跡があったりね。その見つけたりとかしていくんですよね。で、まあずっと調べていくと、草と草、草でなんか結ばれて、なんで、いいんっていうかね、なんかこう、誰かが人工的になんかこう作ったみたいな、模様じゃないですけど、
うん、
その草のなんかその形したものがあったりとかね。
うん、
もうそんなもん発見しながら、近くには農家みたいなとこを見つけるんですよ。で、農家のその畑が、キュウリが産卵してるんですよね。これまあ、ひょっとしたら、まあ、カッパやられたんちゃうかと思って、その農家の人を尋ねるんですけど、男の人いるんですけど、鈴木さんって人がいるんですけどね。その人がね、なんかどうもなんか隠してるみたいな感じなんですよ。
お
で、なんかまあ、よそもんを見る目でね、なんかこれはキュウリが産卵してんのを見て、あなたの畑でしょ、みたいなこと言うんですけど、もうなんかとりあえず帰ってくるみたいな、なんか知らん、カッパがとかでも知らんわ、みたいな感じで言って、なんか追い返されるんですよね。だその時にね、電話かかってくるんですよ。あの、市川さんのところの携帯で。で、パッて聞いたら、工藤さんが病院から抜け出したって。これね、あんま詳しく言えないですけど。
ああ、なんかもうすでになんかちょっと、前回の何かが。
そうですよ。でも、松さんってもう、かなりちょっと亡くなったと思ってたでしょ、ちょっと、若干、工藤 D、うん。
ちょっと思ってた。いや、ちょっと安心した。
ちょっと安心したよ。
ああ、よかった。
思ってたらね。で、まあ言うたら、会社に戻ってるわけですよ、工藤 D がもうすでに抜け出して。うん、工藤さん大丈夫なんですかって言ったら、もうな、俺も、そのカッパ行くから、みたいな感じになってて、夢でなんか俺なんかこう、縄みたいな、こう、網みたいなのかけてね、なんかこう、捕まえる夢を見たんだって、マサ夢だよ、これマサ夢って言って、俺も参加するよって言ってるんですけどね、めっちゃ松葉杖なんですよ。なんですよね、やっぱパワー型っていうかね、やっぱその、工藤 D に求めるのは、暴力じゃないですか。
そうですね。
ちょっと、半減されんじゃねえのかって、思いながら。でもまあ、一応、工藤 D がやっぱり、いたら心強いじゃないですか。
うん、かなり。
そうそう。ほんで、工藤 D は結局また鈴木のとこ行くわけですよ。その、鈴木さんのとこに、農家に、ね。ほんで、やっぱ帰ってくれみたいな感じなんですけど。いや、なんかいいから教えてくれよって言って、なんかしてんじゃねえのかって言ったら、なんかね、隠してるっぽいんですよ、鈴木さんが。
お
ぉ。なんか。お前らどうせあれやろって、やらせの番組なんか取りに来てんやろ、東京から、みたいな感じで。
お
ぉ大きいまま映画なんだけどなって思いながら、突っ込みがいながら、やらせの番組のことは、いや違うね、俺たち真剣だから、って言って、クドディが。で、最終的にこう、ほんだらもう帰ってくれみたいになるのを、とりあえずこの DVD を見てくれって言ってね。手に、クドディが持ってる DVD 見たらね、怖すぎ、ファイル1、ファイル2なんですよ。この世界の中に DVD もできてるみたいな。
その世界にその DVD があるんや。
あるんですよ。これ見たら俺たち真剣なの分かるからって。でもそんな書いてるのビンタジョレーとかでしょ。
そう。まあでも、クド D が本気な
の。本気なのね。本気なのは伝わるんですけど。ほんでまあ、なんかほんでまあ、それまあとりあえず無理やりでも、まあ、見てくれみたいな渡して。
うん。
まあその、なんかこう、クド D の感的にはあいつなんか絶対隠してるなって。隠してるし、あいつはなんか独自の捜査でなんか調べてるみたいなね。感じがするんだ、みたいな感じで、こう。まあ、だからそういうような感じで工藤 D が入って、このカッパを、まあ、工藤 D はもうまさ夢で捕まえたって言ってたけど、いや夢の中で、 網かけて捕まえたって言ってたけど、こう実際、人食いカッパ、
うん、
こうどうなっていくんだっていう感じなんですよ。
お
ほぼ気になるでしょ、これ。
これだけでこんなに盛りだくさんなんよね。
盛りだくさんですよ、もう、むちゃくちゃ。
ほ
ほ、でもね、正直、DVD にはちょっとびっくりしましたけど。
うん。
まぁ、ちょっとね、俺ね、若干まぁ、こう、はしばしでちょっと言ってみると、なんかまたね、
うん。
まあ、カップルのうち、彼女の方が、
うん。
カッパに、
ほう。
襲われることがあって。
カッパに襲われるって言ったらもう、あれじゃないですか。尻子玉抜かれる的な話なんじゃないんですか。
あ、そうじゃなくて、まあ、逃げてて、
あ、
ちょっとなんか足掴まるみたいな、ギリギリみたいな感
じ
な
んですよ。ああ、なるほど、なるほど。
ほんで、まあ、そっから調子が悪いと。
ほう。
いう話で、まあ、病院行ってもわからんみたいな感じだった時に、まあ、会社に呼んでですね、クドーディーが。で、話してたらなんか、また、うわあ、みたいになるんですよ。前回の震える幽霊って、霊が入ったみたいな感じでね。うん、カッパのなんかあれかわかんないですけど。まあそうなったらね、まあクドーディーのお馴染みですよ。髪の毛出しましたよ、髪の毛。袋から。
出た。ああ、もう、それはもうレギュラーだよな。
レギュラーですよね。で、その彼女のなんか胸元にこう、その髪の毛入れてですね。
あ。
ビンタが始まるわけですよ。
ビンタ。あ。もうそれ、そういう除霊方法
そうです。ビンタ除霊。いや、でもね、前回は、投稿者全員が、要は、なんかそう、うわーってなってたじゃないですか。みんなおかしな状態になってたでしょ。うん、今回は、彼氏は横におるわけですよ。一緒に来てて。そう、彼女がね。で、彼女自体がうわーってなって、それをビンタ除霊始まるんですけど、おもむろに目の前で、工藤 D にビンタされるのを見た、彼女がビンタされるのを見た彼氏はどうするか言ったら、お前何なってんだよみたいな感じになるんですよ。
いや、もう全く持って俺は普通のリアクションやと思う。
どうすけど、もうついにビンタ条例が邪魔されるって。で、まぁ、クドー D が信じてくれみたいな感じになるんですよ。これでいけるんだみたいな感じで。俺、お前何してんだよみたいな。で、クドー D も、病み上がりじゃないですか、言うたら。
ああ、そうやね。
松葉杖状態でしょ、言うたら、そっから。
うん。
だもう、なんて言ってんですか、その、こう。
カオス。
カオスの状態で。ほんで、カオスの状態で、もう、こう、なんかもう、とりあえず、田代さんにですね、ちょっと、うん、田代なんとかこの彼氏をと、俺から取ってくれみたいな状態になってて、ほんで、まあ、いちかさんの方にですね、女性、アシさんといちかさんに、おい、いちかお前、ビンタしろみたいな感じの状態になって。
お前、ビンタしろだね。おうおうおうおう。
もうすごい状態になるんですよ。まあ、もちろん、ただ、まあ、その、まあ、もちろん、ビンタ除霊、
うん。
クドのビンタ除霊は、もちろん、うまいこといくわけですけど。
おぉ。
除霊される。もう確実なんでね、それは。
さすがですなぁ。
で、なみろ、抜けただろうみたいな感じに。ありがとうございます、みたいな感じの方が。
すげえ。
まあ、そんなシーンがあったりとか。なんかね、もう、だからもう、これに、このもう、カッパのね、このファイル3、今回に関しても、うん、もうスケール感がすごくなっていくんですよ、話的には。
え、そうなの？
うん。まあ、最終的にはまあ言ったらまあ捕まえるって言ってたでしょ、クドーディ。
うん。
まあ、カッパと対決的な感じになっていくんですよ。
あ、ほう。
で、それがですね、なんか、なんて言うんだろう、魔法人。
え？
魔法人みたいなのあるじゃないですか、なんか、星型って言ったらいいかな、この丸
い。はいはいはい、ありますよね。
地面にああいうのを書いて、池の前のね、
おう。
まあ、陸のところに、まあ、呪術者みたいな人がね。
え、そんな話だったっけって感じじゃない？
まあ、出てくるんですけど、その人が、クドー D 上半身裸になって、体中に、まあ、耳なし方一みたいになんかこう、なんか書くわけですよ、体中に。
なるほど。
で、その魔法人に行って、その外から、その呪術者がこう、お経みたいなのを唱えると、この魔法人の中にいるクドーは、いつもより、数倍パワーアップするって。
マジか。マジか。暴力にさらに磨くか。
そう、さらに、まあ、スーパーサイヤ人的なね、スーパークドー D になるわけですよ、そこの魔法人に。そこで、戦うんだ、みたいな感じになってきて。ていうか、そのシーンを最初見てた時に、ふと思ったのが、
うん、
クドー D、ちょい先まで松葉杖状態やったのにって。
あ、でもその時はもう完璧、もうムキムキ状態。
ムキムキ状態で、ボクシングのフットワークですよ。
おや。
いや、どっちかって田代さん行くでしょって。元気なのにって。まあ、女性のね、女性の市川さんはないにしても、もう、クドにやらすかって思ったんですけど。
うん、
で、そこでね、まあ、なんかそこはちょっとあんまり詳しくは言ったらちょっとダメなんですけど。まあ、一回ちょっと失敗するんですよ、そこでちょっとね。失敗っていうかね。で、クドが何するかって言ったらね、なんかおもむりのお腹からね。
うん、
なんか 髪の毛らしきものを出すんですよ。
お、髪の毛らしきってそれ髪の毛の？
髪の毛の首飾りを出すわけですよ。あの、首に巻いてたやつをね、それを自分のバーンナックルのようにくるくるくるくる腕にテーピング、ボクサーのテーピングに巻き出して、ほんとはその呪術さんみたいな人がですね、なれそんだーって、それってあれでしょ、あれだろうってお前なんか知ってるんですよね、一応。何作れたかって。そんなことしたら、あの、俺の呪術が台無しになるだろうみたいな感じで言われるのを。
おぉ、なるほど。
いや、だから、うるせえって。戦うのは俺だって。
まったく、そうだね。
俺の勘が、これを使えって言ってるって。
おぉ。
いや、僕これ見ててね。何の映画見てるんだって
なんか。おぉ、なんか途中でボクシングの映画に変わった感じだ
ね。いや、やっぱそれ、人のなんかこうね、巻きついた、要は、工藤、まあ、魔法陣の中でパワーアップした工藤、プラス、その腕についた呪いのアイテムを身につけたパンチ。対カッパはどっちが勝つのかっていう展開になっていくっていう。
なんだそれは。
スキル感半端ないやろ、これ。
うん。でかいことになってる。
ぜひこれを見ていただきたいなって。
いやー、てか楽しんでるね。
いや、めちゃくちゃ面白いですよ、これ本当に。いや、だからこれ僕が言ってたんで、ちょっと、なんかちょっと面白、ギャグ的なことで聞かれてたらちょっと申し訳ないなって思って、あの、伝わったらね。
うん。
いや、実際そういうとこもあるから、まあ、もうすごい楽しんでるんですけど。
うんうんうん。
もちろんなんかね、このカッパ自体も、あの、正直言うと、まあ、こんなん言ったらちょっとあれなかもしれないけど、あの、怖かった。ちょっと。
へぇー。もうへぇーってそこ驚くないって感じやけど。
うん。なんし、もう最後の方のスケール感に関しては、まあ、もう震える幽霊とまた全然またベクトルの違うタイプのスケール感で、正直ね、僕あの、背中ゾゾゾって最後の方になったんですよね。
へぇー。
それがあの、リング、映画のリング、見たことあります、ワッツさん。
ないです。
ないですか。まあまあ、それがね、見てて最後僕ゾゾゾってなったりしたんですけど。
うん。
それちょっと種類はちょっとちゃうのかな。でもなんか、ってなりました
よ。
最後の方のその、シーンで。だから、そういう本当にエンターテインメント的なところとして、ほら、融合してるなって。
あ、いや、そうなのか。しっかり怖いんだ。
うん、こう、もう僕は、まあ、怖がりなんでね。でもまあ全然、だからそれで、いや見れないよと怖くて見れないよという感じではないんですよね。どうなんねってなりながらも、最後的にはスケール感がね、すごいなってこれ。
いやいや、それはそれが楽しみだ
ね。いや正直ね、だから、まあ本当にだからお金をね、まあもう毎回言ってますけど、うん、その、邦画で、そんなに、ね、やっぱかけれないというか、
うん、
実際集まらないじゃないですか、ね、そのハリウッド的な、じゃないので、低予算で、これほどのものっていうのはすごいなって。
なるほど。
いや、正直ね、だからその、まあ、前回、ね、白石監督から、ありがとうございますって、ね、その、まあ、例えば僕もそれまた、あ、それからも、あの、あれからもなんか、楽しみですよっていう、なんかツイートしたりしたら、うんうんうん、ありがとうございますとか言って、返信いただけるんですけど、いや、こっちの方がありがたいございますってね。
なるほど。
いや、まあ、それはね、実際この白石監督だけじゃなくて、まあ、ボードゲームでも僕、
うんうんうん、
この前芸人探偵団紹介させていただきましたけど、前回にね、とかも、そうですけど、まあ、デザイナーの方がね、屋根裏部屋で紹介してくれたって言ってツイートしてくださってたんですけど、
お
こっちほどの方がありがとうございますって感じですよね。だから実際その、すごい、そういうゲームを作って、より抱きつってくれて僕が手にしたおかげで、もうその瞬間すごい楽しめるわけじゃないですか。
うん。
それはもう映画もそうですし、そういうゲームもそうですし、まあ、うちで言うと、音楽で言うと、笹山さんもね。
はい。
音楽聴いて、自分が楽しい気分になったりとか、ハイな気分になったり、こう、ジーンと来たりっていうのって、要するにクリエイティブの仕事してる人すべてには言えるんですけど、
うん。
楽しませていただいてありがとうございますって僕の方のこそ思うというか。
全くもってその通りだと思います。
いや、だからもう正直ね、ここまでもう見てて、まだ、なんかね、すごいどんどん見たくなるんですけど、
うん。
まあ、言うたら映画ってポムを作れるわけじゃなくて、怖すぎシリーズが完結してるんか続いてるかまで僕は、もうあんまり調べずにとりあえずしてるわけですよ。全然情報なるべく入れずに。わかんないんで、あれなんですけど、見終わってしまうと次出るまでがなかなかないじゃないですか。
そうだね。
だからちょっと一本一本噛み締めてみたいなっていうので、
なるほど。
見るのにちょっと若干躊躇してるっていうのが、見たいけど、みたいな。 でも、皆さんそうやって僕ここまで見たよって、こうツイートしたりしたら、早く見て早く見てって言うんで、この先どうなっていくんだって。
すげえ。
すごい見たいんですけど。
まあでも、愛されてる映画なんやなっていうことはよくわかる。
ですよね、本当に。いや、もう正直、まあ僕は本当に、巡り会えてよかったなっていう、正直。だからそういう考えてね、本当に、だから、先の前回に見ましたけど、その、不思議な縁で、リスナー、結局リスナーさんに教えていただいてっていう、形で、なんか本当に、まあ、それはもう、漫画とかも映画、本当にみんなそうなんですけど、もう出会えてよかったなっていうか、逆に言えばね、まあ、音楽で笹山さんもそうですけど、メジャーじゃないというか、ローカルというかね、地道に活動されてて、全国的にテレビでこう、耳するわけじゃないっていうような、アーティストの方だったり、っていうのとかもそうですけど、まあ、本当になんか自分が、まあ、僕からしたら、個人的な意見ですけど、すっごい才能があって、すっごいいい曲だって思ったりするんですけど、単純に、僕と同じ感覚のような人が世の中にいっぱいいるかもしれないですけど、ただ知られてないだけっていう可能性があるじゃないですか、やっぱり。そういう。
ああ、もうそういうのいっぱいあると思う。
だから白石監督もそういうわけじゃないですか。言ったらまあ、ホラーの中ではそら、飛び抜けて有名なのかもしれないですけど、ホラーに興味ない僕とか、実際ね、そう言って、邦画時代をそんなに見ない人からしたら、知らないだけでっていう、そういうパターンがね、やっぱりあると思うんでね、まあ僕は、僕こんな、なんか、もう本当にまあ天才だなって思ったりするんですけど、白石監督なんかは。だからそういう人に、
うん、
もうそれこそ、ハリウッド映画の何分の1だけでもお金が集まってとかね、したらどんな映画を作ってくれるんかなっていう感じがするというか、まあ別にお金かけたらいいってい
う
わけじゃないですけど、安心してコンスタントに、こう、もっと世の中にこう、なんていう、出れたらいいなというか、もったいないなって思うんですよね、こう。
うん、
まあ、だから本当に僕もつい最近ね、去年知っただけなんで、あれですけど、じゃもっともっと知られたらっていうような監督だと思いますしね、まあ。で、あとね、だから、言うたらそのお金かかってなくて、そういうビデオカメラ的なものを一本で撮ってるわけじゃないですか。
うん、
で、CG もそんなにもう本当に使えない、なかなか使えないっていう状況で、
うんうん、
魔法陣でカッパと戦うって、口頭無形じゃないですか。
うん、
それをだからなんかでもその世界観の中に浸れるっていうのは、まさに演技力というか、その、なんかこう、まあ、多分これ前半戦に言ってオブリビオンのトム・クルーズで僕の話が多分僕は言ってたと思うんですけど、トム・クルーズの銃とか宇宙服みたいなのが、例えば僕が来たら、ただのコントになるのが世界観として成り立って、ま、もう SF の世界でなるわけじゃないですか、そう見てたら。
うん、なるね、浸れるね。
と一緒で、カッパと戦ってそんな状態なんて普通見たらこう入り込まれないはずなんですよね。
なるほど、なるほど。
それをだから、その世界でもう本当になんか工藤 D が、こう、うるせえ戦うの俺だーって言ってる時に、うん、頑張れ工藤 D って
。なるんや。
なってる自分がいるっていうのはやっぱりこの、僕はその素人なんでこんな偉そうなことも見ないしわかんないですけど、やっぱ出てる人の市川さんであったり、ね、その、工藤 D の演技力、で、すごい、それってすごいよなって思うんですよね、なんか。
確かに。
ありえない設定ですもんね。まるでジャンプ漫画みたいになってるわけでしょ、言うたら。ジャンプ漫画。で、その、もう魔法陣に入って、後ろの方で、その、臨兵投射開陣列在前とかやってるわけじゃないか。くちゃくおじゃないんだからってなる。まあ、それがね、すっごい、もう本当にエンターテイメントになって、なってるっていうのは、もう本当になんか、すごいなって私は言いようがないですけど。
そうか。いやいやいや。面白そうです、正直言って。
いや、正直言ってね。
うん。
ぜひ見てくださいと。まあ、もちろんね、その辺で、本格的な、まあ、ただ怖いだけのホラーを見たくて、突っ込みどころとかいう、そういうのが嫌だっていう人からしたら、合わない人も、それはもちろんこれ音楽と一緒でね。
うん。
素晴らしい音楽でも合う合わないあるじゃないですか。だからそれと一緒で、好き嫌いって意味で合う合わないはあるかもしれないですけど、
うん。
まあ、僕個人の話しか、やっぱ僕はできないですけど、最高やんって。
最高か。
ぜひ見ていただきたいなって思うんですけど。まあまあね、だからその屋根裏部屋的に言ったら、例えば映画って言うと、まあ、オブリビオンとスカイフォールに関してはね。
うん。
まあ、ワッツさんと同意見というか。でも、やっぱり話してみたら、面白いっていう視点は違う方じゃないですか。そのなんかこう、ポイント、
ね、
ポイントはね。でもまあ映画として面白いっていうことなんで、まあ誰がどう引っかかるかとか合わない、わかんないですけどね。まあぜひ、まあ一度見ていただきたいなって。そして、まあ言ったらこの、髪の毛の呪いのアイテムがですね。 いろいろパワーアップしたりとかしてたりするんで、これぜひね、怖すぎに関しては、単体でも見れるように、ちゃんとしていただいてるんで、していただいてるか、なってるんですけど、見れるんやったら、ファイルの位置から、順番に見ていただくのがおすすめかなと、今のところは僕を思います
。怖すぎの映画のポスターって、その、ね、なんか、髪の毛の長い女の人がこう、自分の髪の毛もろとも何かを掴もうとしてるっていうポスターやけど、髪の毛っていうのが結構ポイントやね。
ポイントですね、髪の毛ね、これ。
わからんかったな。
いや、だから、まあ、言ったらね、その髪の毛って、まあ、口先女のパワー対幽霊やったわけじゃないですか、条例がね。で、今回の口先女の髪の毛対カッパですよ。口先女対カッパっていう感じだ。
謎。
まあ、口先女のままね。まあ、それ、見てみたいですやんって、普通にね。なるっていうか。
今、ちょっとね、ペガが喋ったら予告編とかをちょっと、音声なしで申し訳ないけど。
いやいやいや、見てください。そら、僕の話よりも、音声ありでもう、収録中でも見ていただくでもいいぐらいの。
予告編、面白そうやった。
面白そうですよ。だから、まあまあ、何回も言ってますけど、そのハリウッド映画みたいな、こう、ね、CG でゴーって映像があって、いうのが、しか、楽しめないって方にはちょっとあんま向いてないかもしれないですけど。
なんか、その、映像的にそのね、対策じゃないかもしれないその映像っていうの、
うん、
なんか、ローコストだからこそ、なんかすごい身近に感じる何かみたいなのがある。
そうそうそう。そういうことになる。昔で言った水曜スペシャルの川口博士の
探検隊
と
かね。そうだね、そうだね。
とか、まあそういうので、まあ僕たち子供の頃なんか、特にそういう、SF とかミステリーとかホラーだとか、そういうの、あったじゃないですか、なんか。
ありましたね。
特集番組でね。
あった。
まあ、そういう感じで見ていただくっていうかね、そういうテイストでっていう。もう見ていただいたら。
面白そうやな
ぁ。それに、だから斬新なものが入ってるっていう感じですね。ビンタ条例とかね。
ビンタ条例かぁ。
まあ、確かにその、ファイル2を、僕を見、までしか見てないって言ってね、見てないんですけど、これから楽しみですって、工藤 D、まあ、いわゆる大迫さんに、まあ、リプライ飛ばしたら、帰ってきたのが、まあまあ、そうやって、これからどんどんカオスになっていきますのでって言ってたんですけど、確かにこれはカオスの状態になってきてるなって思うんですけど、でもどんどんっていうのはね、僕の中でまだ期待してるっていうか。
まあ、そうだね。
次はどうなるんだなって。
そうか。
いう感じです。
いやいや、これちょっと面白そうやね、ほんまに。
まあまあ、本当にね、なんかこう、まあ、ちょっと、とりあえず見ていただきたいなっていう。
うん。
宮根村リストの方は。まあ、怖いかなって思うかもしれないけど、表紙はめっちゃ怖い感じがするんですけど。
表紙はめっちゃ怖い感じじゃないです
か。なんか正当ホラーな感じするでしょ本当に。
うん、するする。
まあ、それでちょっと、僕もお呼び越しになってましたけど、そこはとりあえずね、ちょっと目をつぶってレンタル一回していただくと、まあ、怖いんちゃうかって思いながら見てたら、ある程度防御線張ってて、まあ、怖いシーンがあったら枕でこう隠していただければ。
ああ、なるほど。
駆動 D がついてるよって。
なるほど。自分でピンタするぐらいじゃあかんね、自分を。
あ、自分をね。
そう、大丈夫、怖くない。
ピシッ。パシパシ、パシって。
あ、
そういう感じで見ていただければ。まあまあ、これから僕はもう、ね、まあ、次見ただ、また見るたびにちょっとね、やるやべで話していきたいなとは思うんですけど。
はい。
まあそういう感じで、まあ、ここまでかなという感じですかね。ちょっと本日は締めさせていただいてもいいですかね。
はい。
何かいいこと、残すことはないですかね。大丈夫ですか。
次回収録時に俺が見てるかもしれない。
あ、それいいですね。
ね。
うん。まあ見てて。見てても。
これ面白そう、ほんまに。
見ていただきたいなと思います。あ、そういえば、だからちょっと言うの忘れたんですけどね。
うん。
もう、工藤 D は人気ありすぎて。もう、ニコニコ動画を見て、とか、見ていただくと、
うん。
工藤名シーンっていうのもあったりするんでね。
マジか。
工藤ディレクターの名シーンだけが、ダイジェスト版になってて、僕も、途中までしか見てないっていうか、その、要は自分が見てるとこまでしか見てないんですけど。
そうやね。見てから見た方がいいな、それ。
いろいろね。このなんか、例えば首飾りになって、アレンジアイテムとかね。課金アイテムとかなってたりとか、このシーン好きって、工藤さんさ、かっこいいとかね。
ほう。
いろいろ。あ、ビンタジョレもやっぱ言ってる人いましたよ。ビンタジョレって。
見たいな。
それぐらいの、素晴らしいんで。もう、まあ、もうあれやったらもう、見ていただいて、工藤名シーンって見ていただいたらいいかなと思うんですけど。
心得ました。
まあそういう感じで、示させていただきます。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字でペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いします。今回のエンディング曲は笹山さんでアルバムシングル&ダブルからキープオンです。ショートバージョンになってますので、フルバージョンは iTunes Store や Amazon MP3 から購入できます。笹山さん関連の CD などはですね、オンラインストア、リビングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバム、シャニクサイ、セカンドフルアルバム、ハイの水曜日なども、絶賛発売中なので、よろしくお願いします。では、また、次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
クソディ
いやいやいやいやいやいや。あ、でもこれ面白そうやな。
面白いですよ。最高です。なんて笑い合えるのかい。すべて忘れてしまうかい。疲れ果てて眠るその一瞬に寂しさは隣にないかい。Keep on running, stay with me, どっちなんだろう。二人交わしたもの。誰のためのもの希望 Running Stairs 夢見てたのはこんなものじゃない